ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠出産子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛に質問や意見感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後まで
お付き合いください。皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さあプー先生、もう12月に入りましたね、はい、あっという間ですね。
本当ですね。
もう幸せとは思えないような、速さですけども、月日の流れのね、
はい、
そんな中1週目は、今回12月の1週目は豆知識としていろいろと教えていただきたいと思っています、はい、今回はどんなお話になりますか。
そうですね、はい、突然変異という言葉聞いたことありますか。
突然変異という言葉自体は聞いたことがあります、はい、説明しろと言われたらちょっとうまくできるかな、はい、
まあ、あのね、突然変異って、はい、まあ、よく最近はね、遺伝子の病気っていうのが見つかるようになってきて、うんうん、遺伝子変異って言われるんですけど、はい、本当に細かいこういろんなものをこう司っている細かい遺伝子の中でですね、はい、ちっちゃいところがちょっと間違うだけで、はい、遺伝子の病気になるっていうのがですね、最近非常に多く見つかるようになってきたんですね、で、その突然変異、これは突然変異なので、この赤ちゃんは病気だけど、うん、お母さんお父さんは病気じゃないですよ、病気の、遺伝子変異は持ってないですよ、赤ちゃんの突然変異ですよっていう説明をされる、されてくるお母さんたちが結構たくさんいらっしゃるんですよ、で、じゃあ突然変異、突然変異するわけですよね、突然変異って何よみたいな、いつ起こるのよ、わかんないでしょ。
遺伝じゃない子は全部なの？でもいつから？
だからその、うん、お父さんお母さん元気で別に遺伝子変異を持ってないのに、子供に突然変異が起きましたって言われると、はい、じゃあ子供になってから起きるの？それともいつ起きるのよ、みたいな、っていう話なんですね、
はい、
で、その突然変異っていう言葉自体がやっぱりちょっとなんか意味わかりにくいの で、
そうです、ね、
私がよく言うのは映画でですね、X メンっていう映画があったの覚えてます、
すごくかっこいい男前のね。
なんかヒュージャックマンっていう人がね、なんかいきなり手から指が3本ビューンって爪が出てきて、で、そのバイクに乗りながら、その爪でキャーとかこう、地面をですね、やってるみたいな。
人間じゃないような。
そうそうそう。はい、で、X メンっていうのには、いっぱいこう羽が生えて飛べる人とか、それから目からビームが出て、その辺のものを壊しちゃう人とか、それからこういろんななんかその、まあ、言ったらこうミュータントって呼ばれる人たち、まあ、人間にとても近い形をしてるんだけども、ちょっと何かが違 う、 羽が生えているとか、そのちょっと違うで、それがその突然変異で起こるという意味で、ミュータントっていうふうに言われてて、で、そのミュータントっていう言葉はそのいわゆるこう変異っていう意味なんですよね、はい、で、そのただね、なんかちょっとそのミュータントとか、あるいはミューテーションっていう言葉があって、それは変異するっていうこと、変異するっていう意味の名詞なんですけど、ただ最近はちょっとそれが差別的に使われてんじゃないかっていうので、いわゆるそのミューテーションっていう言葉とかミュータントみたいな言葉はちょっと慎んで、バリアントっていう、バリアントっていうのはこういろいろなね、いろいろな、同じ変異って訳すんですけど、いわゆる、まあ、バリエーションってあるじゃないですか。
ありますね。
まあ、人間いろいろバリエーションありますよ。ね。だからその、バリアントって呼びましょう、みたいな風に言われるようになって、ミューテーションとかミュータントっていうような言葉は使わなくなってきたんですよね。ただ、まあその、いわゆるこう、突然変異っていうのは、いつ起こるのかっていう話になるとですね、 お母さんお父さん何も持ってないんでしょ、赤ちゃんで怒るんでしょ、じゃあ赤ちゃんになってから怒るのってみんな思うじゃないですか、うん、でもそうじゃないんですよね。実は卵か精子、うん、お母さんから卵が出てきてお父さんから精子が出てきますよね。そのどっちかにたまたまその変異がピョコンって起こってしまう、
はい、
でその起こった卵か精子が受精すると、うん、赤ちゃんが病気になっちゃう、
うん、
だからお母さんの血液調べてもお父さんの血液調べても全然変異がないのに、ええ、まあそのねもう本当にあの何万何百万ってあるようなこう精子のうちの何個か分かんないですけど、うん、たまたまその変異が起きちゃう、
想定外のことが起きることがあるということですね。
そうそうそう、卵も想定外のことが起きちゃってること、はい、でそれがたまたま受精すると赤ちゃんが病気になるよっていうね、うんうん、だから突然変異が起こるのは実はその精子とか卵子の中でポコって起こっちゃってるっていう話なんですよ。
もうお腹の中で起こっていること。
そうそうそうそう、なのでもう受精した、まあ、卵、うん、受精卵っていうのは、はい、もうすでに病気になってるわけですね。
なるほど、
はい、でその卵から1が2になって2が4になって4が8になって8が16になってってブツブツブツブツとこう、はい、あの細胞が分裂していくじゃないですか、その元が変異を起こしているので全部変異しちゃうんですね。ということは人間の体になった全部の細胞に変異がありますということになって、この個体は全部病気ですよっていう話になる、そういうことなんですよね。
すごいですね。もう、はい、もともとの本当に命の一番始まりから決まっていた変異だったということなんですね。
そうそうそうそう。そうなんですよ。
それはやっぱりたくさんの突然変異って種類がきっとあるんでしょうね、先生。
そうです。だから、突然変異で、まあ赤ちゃんが病気になりました、上の子供さんが病気です、なんていう人がよくおられるんですけれども、次の時どうなりますかって、また同じ病気の子生まれますかって聞かれると、可能性はとても低いけれども、でも精子とか卵子の何パーセントにそれがあるのかっていうのは誰もわからないので、絶対ないとは言えないんですよ、というお話をするんですね。でもその病気ばっかり、上の子供さんの病気ばっかり心配してると、実は全然違う変異が起こって違う病気が起こることだってあるよっていう話になるわけですよ。
その時その時でわからないです。
そうですね、
ですね、はい、それはね先生もうすっごい初歩的なことなんですけど、もうなんかすっごい過度になんか運動してしまったり、なんか逆立ちしてしまったり、ズテンってなんかコリンって転んだりとか、なんかこう外的な原因とか、
はい、
過度にコーヒーとか飲んでしまったとかタバコ吸ってしまったとか、なんかそういう問題ではないんですね。
そういう問題ではないですが、やっぱりその環境とかですね、それから体のまあ、そのシステム、まあ、いろんなそのホルモンとかいろんなタンパクが動いてるじゃないですか、はい、でその周りの環境によっていろいろとこうね、その左右されたり、あるいはそのいわゆる被曝をしたりとかですね、はい、とか、まあ、そういうことによって誘発される可能性もないことはないです。
ゼロではない、
はい、
しかもその受精前なのでお母さんの体なのかお父さんの体なのかもわからないと、
はい、
いうことなんですね、
は
い、
ただ本当はね、例えばその変異があるようなもの、あるいは、ね、何かその異常があるようなものっていうのは、まあ、それだけ受精もしにくい可能性もあったり、受精しても割と早めに流産してしまうということも、そういうこともあるので、必ずしも病気で生まれてくるかって言われるとそうではないんだけれども、やっぱりでも可能性としては、その本当にあの遺伝子の変異って本当に小さい変異なんですよ、
はい、
だからその染色体っていう大きなものの、あの変異というかね、大きなものが一本多いですよとか少ないですよとかっていうよりも、もっと本当にミクロな世界の異常なんですよね、だからだけど病気にやっぱりこう結構その将来をこうね、あの左右するような病気になったりとかするんですけど、でも頑張って生まれてこれるっていうところまで行くことが多かったりするので、だ結構気づかれないまま生まれてきて大きくなりつつ、ちょっとゆっくりだねとか言葉しゃべんないねっていうので見つかるようなこともあるんですよ。
後からじわじわ分かることもあるし、
そうですね、
もう見るからに、先ほどの、ね、映画の話じゃないですけど、見るからにこうもちなんかちょっと
違うっていうことも
どうしたのかなっていうこともあるし、
そうですね、そうですね、はい、
それも産んでみないと分からないこともあれば、
ね、
先生のところのクリニックで発見できることもあるということなんですね。
そうですね、かなり多くやっぱり発見できるようになってきて、
そうですか、
はい、やっぱりその 手足とかね、顔とかに割と出やすいものもあるんですよね、うん、顎がちょっと小さいとか、はい、お耳の位置が低いとか、お手手の指の問題があるとか、足の指の問題があるとかっていうようなことが関係するようなもの、はい、そういうものはやっぱ分かりやすいですし、はい、まあ、一番やっぱりね、よくそのうちで遺伝子変異がすごくよく見つかるんですけど、はい、どうしてかっていうと、やっぱり脳を見るからなんですね。その脳の、まあ、妊娠の18週とか19週とかで脳を見るっていう中期ドックでの脳ドックっていうのがあるんですけど、はい、それでやっぱりあれって思うことで、その遺伝子変異につながることが結構ありますね。
先生、ちなみにその、うん、先生は脳の診断ですけれども、うんうん、脳以外も 見るんですか？
そうです。
あ、もう指先まで全部、
全身、はい、全身見ます。
そうなんですか、はい、そしたら逆に脳はなんか大丈夫だなと思っても体であれって思うこともありますか？
あります、あります。
そうなんですか、はい、それはどうなんでしょう、そのまま体だけなんですか？
いや、あのね、後からゆっくりとさ脳がっていうこともありますし、
見える化してくるわけですね。
はい、うん、でもやっぱり脳がある程度見えてくるのが18週から20週ぐらいで見えてくるので、うんうん、やっぱその時期に中期ドックをするっていう風にしてるんですよね。
やっぱちっちゃいですもんね。でもね、
そうなんですよね、
お腹の中の赤ちゃん自体も小さいので、その他の頭の中の、はい、かつ脳の中っていうと、もう考えられないぐらい小さいですものね、はい、
でもやっぱりそこを見ていくことで、やっぱりこうね、その遺伝子の、本当に遺伝子の小さい変化が分かることがあるんですよね。
なので、まあ、突然変異というのはもうたくさんの種類があって、
そうですね、
いつ発見できるのか もう千差万別で、
そうですね、
ということですよね、はい、でまたそのどんな内容かもね、違いますし、ね、
そうですね、やっぱり遺伝子によっても全然違いますし ね、はい、そんなの多くの病気はやっぱり何百という病気がありますからね、
日々それを節制ね、見て診断されていらっしゃるわけですよね、はい、いや本当に大変なお仕事ですね。今日もね、クリニック終わってからスタジオに駆けつけてくださっております、はい、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています。プー・リツコ先生のご著書、幻冬出版のベイビーシャワーです。先生、どのようなお話になりますか？
はい、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語になります、は
い、先生のサインをね、入れていただきお送りいたしますね、はい、番組へのご意見ご感想をお書き添えいただき、エンディングでお知らせする宛先までご応募ください。宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。